お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
世界でも有数のコーヒー好きの国として知られるオーストラリア、中でもメルボルンは世界のコーヒーキャピタルと呼ばれるほどコーヒーが人気です。そんなオーストラリアでコーヒーを注文するにはちょっとした知識やボキャブラリーが必要になります。オーストラリアでは4人に3人が毎日コーヒーを飲むと言われており、コーヒーは人々の生活に欠かせない活力のもとと言われています。
I normally have one coffee except Ramadan.
I have about 3 coffees a day.
I have about 5 coffees.
Probably at least 4.
I have 2 cups of coffees per day.
I have up to 8 coffees a day. I am addicted. There doesn't go any 1 hour that I'm not thinking about coffee and needing a hit.
オーストラリアでコーヒーは芸術とみなされています。フィルターコーヒーが人気のアメリカとは異なり、オーストラリア人はコーヒーに対する強いこだわりを持っています。リリー・フェアホールさんはメルボルンでスペシャルティーコーヒー店を経営しています。
We have been really fortunate to get so many immigrants from Western Europe where espresso originated. So we have
オーストラリアはエスプレッソ発祥の地である西ヨーロッパからの移民に恵まれているため、エスプレッソがたくさん飲めるんです。何年も何年もエスプレッソを飲み続けているうちに、私たちは自然と質の良い豆を求めるようになりました。世界のさまざまな地域から豆を取り寄せ、少しずつ試してきました。リリー・フェアホールさんでした。すべてはエスプレッソマシンから始まります。エスプレッソマシンは高圧で濃縮されたコーヒー、つまりエスプレッソを抽出するものです。腕のあるバリスタがこのマシンを細かく操作し、あらゆる好みに合うさまざまなスタイルのコーヒーを作り出していきます。コーヒーマスターのサント・ブケーリーさんは、マップコーヒーのオーナーです。ブケーリーさんはショートブラックとして知られるエスプレッソについて、ほとんどのコーヒーのベースを作るものであると説明します。エスプレッソはコーヒーの本当の味を知る上で最適な飲み物で、一種の化学とも言えます。エスプレッソまたはショートブラックはオーストラリアでは10グラムから12グラムのコーヒー豆から抽出され、最終的に30ミリリットルの液体を抽出するコーヒーです。リストレットと混同しないでください。リストレットも同じように10グラムから12グラムのコーヒーを使いますが、抽出される液体は20ミリリットル程度です。サントブチエリーさんでした。リストレットはエスプレッソよりも濃縮されているため、より大胆な味わいが楽しめます。エスプレッソは1杯分、またはワンショットですが、多くのカフェはダブルショットで提供されているのでご注意ください。オーストラリアにおける最も人気のあるコーヒーの注文は、ミルク入りかなしかのブラックかホワイトに分けられ、その多くがイタリア由来の名前を持っています。
I like cappuccino with 2 sugars according to my taste buds.
I have 2 week-long blacks for breakfast and a cappuccino between 11 and 12.
4 days would be black coffee and 1 latte max.
Long black with a dash of milk on the side or a soy latte.
Strong coffees. 3 shots, 4 shots. Magic. It's a Melbourne special, magic coffee.
リリー・フェアホールさんのカフェで最も人気なブラックコーヒーはロングブラックです。ロングブラックはお湯を注いでエスプレッソを2ショットかけたもので、特にコーヒーの味が好きな人がオーダーします。ショートブラックはエスプレッソのみのもので、コーヒーの味が本当に好きな人やカフェインを手っ取り早く摂取したい人たちが選んでいます。また最近人気な他のブラックコーヒーにフィルターコーヒーとバッチブリューがあります。これらはドリップ式のコーヒーで、ちょっと昔に戻ったようで興味深いですが、今はコーヒーの品質が良くなっているので、本当に良い風味を出すことができます。リリー・フェアホールさんでした。ホワイトコーヒーはエスプレッソに通常はスチームで泡立てたミルクを加えます。かつては全乳か低脂肪ミルクしかありませんでしたが、現在カフェでは豆乳、オーツやアーモンドミルクなどデイリーフリーのオプションも選択することができます。頼むのは簡単です。カフェラテまたはラテはグラスに注がれたミルク入りのコーヒーで、泡立てたミルクをトッピングすることでシルクのような舌触りになります。
With white coffee, the most popular by far is a latte. However,
ホワイトコーヒーの中で圧倒的な人気を誇るのがラテです。でもフラットホワイトを飲む人もいます。ラテとフラットホワイトは入れるカップの種類が違うだけで、それほど大きな違いはないと思います。でもフラットホワイトはオーストラリア発祥で、ある意味世界でも人気を集めています。でも私たちと同じやり方で飲む人はいないと思います。リリー・フェアホールさんでした。ピッコロラテはラテを縮小したものです。エスプレッソをワンショットに少量のミルクを加え、濃いめのコーヒーに仕上がっています。甘いものが好きな人は、ミルクコーヒーにチョコレートパウダーをまぶしたクラシックなカプチーノがおすすめです。メルボルンにはピッコロラテに似たシグネチャーコーヒー、マジックコーヒーというのもあります。マジックコーヒーは多くの人を混乱させています。マジックは基本的に強いショートラテです。味を濃くするためにミルクが少なめの比率になっています。多くの人が注文する内容だったので名前が付けられたのだと思います。リリー・フェアホールさんでした。このスタイルのコーヒーは素早くコーヒーを飲みたい人に人気です。もう一つはマキアート、イタリア語でシミを意味します。コーヒーの表面に浮かんだミルクがシミのように見えることから名付けられました。マキアートとはエスプレッソの上に泡立てたミルクを乗せたものです。ミルクは一般的にコーヒーの味を柔らかくし、口当たりを少し良くします。カフェインは欲しいけど、フルでエスプレッソの味はいらない。そんな時に飲まれています。ほんの少しミルクを乗せることで味のバランスをとっているのです。リリー・フェアホールさんでした。またカフェインを取りたくない人のためのコーヒーもあります。カフェインなしのコーヒーまたはディカフェはカフェインのほとんどを取り除いたものです。長い間ディカフェのコーヒーは評判が悪かったとフェアホールさんは説明します。
ディカフェ
コーヒーを飲む人を私は尊敬します。彼らは純粋に味を楽しむためにコーヒーを飲んでいて、一日をやり過ごすためにコーヒーに頼っているわけではありません。そしてカフェインレスコーヒーはこの10年で劇的に改善されました。カフェインを除去するプロセスが改善されたほか、より良いファームから豆を調達するようになりました。以前は質の悪い豆からカフェインを除去していました。リリー・フェアホールさんでした。カフェによってはシングルオリジンまたはブレンドからコーヒー豆を選ぶことができます。サント・ブチェーリーさんによると、コーヒー愛好家はシングルオリジンを試してみることでユニークな体験ができるといいます。シングルオリジンとは実は特定の国で生産されたコーヒーのことで、コーヒーショップによっては産地や実際の場所、生産者の名前まで表示していることもあります。ですから本当に面白いんです。ブレンドはそれらの産地のミックスになるので、ブレンドによって一貫性が生まれます。サント・ブチエリさんでした。選択肢が多いため、バリスタはいろいろな種類の変わったリクエストに対応することが求められます。カフェでは大抵の注文に対応するといいますが、時にはあまりにもこだわりが強い注文もあるとフェアホールさんは言います。最近アーモンドミルクとオートミルクのハーフハーフのコーヒーをリクエストされたことがありますが、それは効率面から見てお断りしました。リリー・フェアホールさんでした。最後にチョコレートパウダーをまぶしたフォームミルクの小さなカップ、ベビーチーノも忘れてはいけません。大人がコーヒーを飲んでいる間、幼い子どもたちが退屈しないようにと考案されたものですが、中には子どもたちが将来コーヒー中毒になるための初めの一歩と考える人もいるそうです。しかしそれは時間が経ってみなければわかりません。以上、SBS メリッサ・コンパニョーニーのレポートを SBS 日本語放送の大場恵美がお届けしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。